2026年1月25日、土曜日。今日の東京は晴れ。最高気温9度、最低気温1度くらい。昨日よりちょっと冷え込んでるね。北風が冷たくて、まあ真冬らしい天気。週末だし、ゆっくりしてる人も多いのかな。さて、今日もハッカーニュースで見つけた話題をいくつか話していこうかな。最近、AI エージェントの話が多いんだけど、今日はまずデータベースの話から始めようかと思う。昔からある話題なんだけど、SQLite の話。SQLite 公式サイトに、MANY:SQLite っていう記事があって、ハッカーニュースで131ポイント、86コメント。どういう話かっていうと、ウェブ開発者ならご存知の N+1 クエリ問題。例えば、100件の投稿を表示するページで、まず投稿一覧を取得するクエリを1回投げて、それぞれの投稿の著者情報を取得するために100回クエリを投げる。合計101回、これはクライアントサーバー型のデータベースでは大問題になる。MySQL とか Postgres みたいなクライアントサーバー型データベースだと、クエリごとにネットワークラウンドトリップが発生する。ローカルネットワークでも1ミリ秒くらいかかるから、101回で100ミリ秒以上。リモートサーバーだと4ミリ秒とかかかることもあって、それが積み重なると致命的。だから、一発の複雑なジョインで全部取ってこいっていうのがベストプラクティスになる。でも、SQLite は違う。同一プロセス内で動作するから、クエリはネットワーク通信じゃなくて関数呼び出しになる。レイテンシは桁違いに小さい。記事によると、SQLite 公式サイト自体が SQLite で動いてて、動的ページあたり約200回の SQL ステートメントを実行してる。200回は多すぎだろっていう批判があったらしいんだけど、実際にはそれでも全然問題ない。フォシルっていう SQLite の姉妹プロジェクトのバージョン管理システムがあって、50エントリのタイムラインページを生成するのに25ミリ秒未満。しかもデータベースエンジン内で費やされる時間はその一部だけ。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、実測データ。MacBook M2 で SQLite 200クエリが 1.1 ミリ秒。同じマシン上の Postgres だと 4.4 ミリ秒。リモートサーバーの Postgres だとさらに遅くなる。ワルモードでインデックスありの混合ワークロードだと SQLite は秒間約10万クエリいける。10万機 UPS って聞くとびっくりするかもしれないけど、SQLite はそもそも設計思想が違う。クライアントサーバー型は企業データの共有リポジトリを目指してて、スケーラビリティとか同時アクセスとかを重視してる。SQLite は、個別アプリケーションのローカルストレージを目指してて、効率と信頼性とシンプルさを重視してる。だから、N+1 がアンチパターンっていうのは、クライアントサーバー型では正しいけど、SQLite では必ずしもそうじゃない。むしろ、高度の責務分離のために小さなクエリを使うのは合理的なアプローチ。タイムラインを取得するコードと、各エントリーを表示用に準備するコードを分離できる。チェックインとチケットとウィキページで必要なクエリが違っても、オンデマンドで実行すればいい。ただ、批判的な意見もあった。複数の小さなクエリは効率的な実行プランの選択を妨げる、っていう。ネステッドループジョインを強制されて、マージジョインやハッシュジョインが使えなくなる可能性がある、と。まあ、それはそうなんだけど、SQLite の使い方次第だよね。あと、高レベル言語のバインディングが1桁から2桁のオーバーヘッドを追加することがある、っていう指摘も。SQLite 自体は早いけど、Python とか Ruby のバインディング経由だと遅くなることがある。特に非同期オペレーションとか、複数レイヤーのバインディング。例えば React Native から Java 経由で JNI 経由で SQLite みたいなのは注意。前にも SQLite の話をしたときに、C で書かれてるのに最も堅牢なデータベースの一つっていうコメントがあったけど、SQLite は本当に設計がよくできてる。パフォーマンスチューニングのプラグマも充実してて、ジャーナルモードイコールワル、シンクロナスイコールノーマルとか設定すると、トランザクションオーバーヘッドが30ミリ秒以上から1ミリ秒未満に減る。最近は libSQL っていうフォークもあって、エッジで SQLite を動かすのが流行ってる。ターソとかクラウドフレアとか、エッジでデータベースを動かすと、ネットワークレイテンシがゼロになるから、マイクロ秒レベルのクエリが実現できる。まあ、結論としては、 SQLite を使うなら、N プラス1を恐れすぎなくていいっていう話。もちろん、本当にボトルネックになったら最適化すればいいけど、プロトタイピングの段階では気にしなくていい。次の話題は、OpenAI が、UNROLLING the code XAGENTLOOP っていう記事を公開してた話。ハッカーニュースで421ポイント、194コメント。エージェントの内部実装を解説した記事。コーデックスのプロダクトリード、アレクサンダ・エンビリコスさんが提唱してる、インナーループとアウターループっていうフレームワークがある。インナーループは実際のコーディング作業。テスト実行して変更を検証したり、アーキテクチャパターンを理解したり、agents.md っていうファイルでコーデックスの振る舞いを設定できる。インデントスタイルとか、フレームワークとか、テスト要件とか。アウターループは管理レイヤー。タスク追跡とかワークフロー統合とか。リニアとか GitHub とか Slack との連携。PR レビューとか、チケットトリアージとか、デプロイ調整とか。さらにオートメーションレイヤーがあって、センティリーのクラッシュログを監視して、特定のコミットに関連する障害を特定して、自律的に修正提案する。技術的には、コアはエージェントループ .run っていう関数で実装されたシングルエージェント、リアクトスタイルのループ。シンク、ツールコール、オブザーブ、リピート。モデルがツールリクエストなしで最終回答を生成するまでこれが続く。前に、クロードコードを200行で実装っていう話をした時も、基本的にはこの LLM プラスツールプラスループっていう構造だった。どのエージェントも基本はこれ。面白いのはコンパクション機構。GPT-5.1 コーデックスマックスは、複数のコンテキストウィンドウにわたって動作するようにネイティブに訓練された最初のモデルらしい。コンテキストウィンドウの限界に近づくと、自動的にセッションをコンパクト化して、新しいウィンドウで継続する。単なる要約じゃなくて、ネイティブにそういう動作ができるように訓練されてる。OpenAI の内部評価では、GPT-5.1 コーデックスマックスは24時間以上タスクを継続できるらしい。24時間って、人間より長いよね。まあ、本当に24時間有効に働けるかは別問題だけど。サンドボックスとセキュリティも二層防御を採用してて、コーデックスクラウドでは分離コンテナで実行。ネットワークアクセスはデフォルトで無効。CLI とか IDE 拡張では、OS レベルの機構で強制してる。MacOS だとシートベルトポリシー。Linux だとランドロックプラスセックコンプ。Windows だと制限付きセキュリティトークン。ハッカーニュースのコメントで批判的だったのは、リーズニングトークンはツールコール間では保持されるけど、ユーザーターン後に破棄されるっていう点。あと、コンパクションループにスタックするバグがあるらしい。イシュー8481番で報告されてて、長いユーザープロンプトとツール出力があるときに発生する。あと、コーデックスにはフックがないっていう批判も。クロードコードだとカスタム統合ポイントがあって、経験あるユーザーはトークン消費を 30% くらい削減できるらしいけど、コーデックスにはそれがない。builder.io の比較記事によると、クロードコードはスウィーベンチバリファイドで 72.7%、コーデックスは 69.1%。クロードコードは使いこなすツール、コーデックスは管理する従業員っていう表現があった。面白い例えだね。で、エージェントの話が出たところで、クロードコードのスウォームっていう隠し機能の話もしておこうかな。ハッカーニュースで148ポイント、111コメント。アンスロピックのデベロッパーリレーションズヘッド、アレックス・アルバートさんがツイートしてて、クロードコードで最も過小評価されてる機能は、Git ワークツリーを使って5つくらいのインスタンスを同時に立ち上げて、プロジェクトの異なる部分を並列で処理させること、って。実は、クロードコードには内蔵のマルチエージェントオーケストレーションシステムがあって、これまでデフォルトで無効化されてた。CC ミラーっていうオープンソースプロジェクトがこれを有効化してくれる。公式のサブエージェントは3種類。エクスプロアエージェントはハイクを使って読み取り専用。プランエージェントは親モデルを継承して読み取り専用。ゼネラルパーパスエージェントは全ツールにアクセスできる。各サブエージェントは独立したコンテキストウィンドウで動作する。タスクは JSON 形式で、ブロックドバイとブロックスっていうフィールドで依存関係を定義する。 サブエージェントは他のサブエージェントを生成できない制限がある。クロードフローっていうサードパーティツールもあって、60種類以上の専門エージェント、コーダー、テスター、レビュアー、アーキテクトとかがある。スウィーベンチで 84.8%、トークン消費は30-50% 削減。速度は 2.8 倍から 4.4 倍向上。スウォーム生成は10倍から20倍高速化、らしい。ただ、前にも、エージェントサイコシスっていう話をした時に警告したけど、マルチエージェントはコストがかかる。ザック・ウィルズさんっていう人が、二次エージェントを1週間管理したっていう記事を書いてて、約800コミット、100以上のプルリクエスト。でもコストは約$6,000、しかも3時間くらいで精神的に疲弊するらしい。ハッカーニュースのコメントで、オーケストレーションのオーバーヘッドがコストを上回ることが多いっていう指摘があった。あと、サブエージェントが実際には使われない問題も。クロードが自分でタスクを処理しちゃって、異常しないことがあるらしい。前に話したガスタウンっていうツールは、20-30のクロードコードインスタンスを並列で実行するんだけど、実態は、1時間100ドルのバーンレート、自動マージされる失敗テスト、暴走するエージェントだった。もう AI コーダーと話してるんじゃない。チームリードと話してるんだ。リードはコードを書かない。計画して、異常して、統合するっていうコメントがあった。それはそれで面白い視点だけど、チームリードを管理するのも大変だよね。まあ、マルチエージェントは使い方次第。単純なタスクを並列化するには有効だけど、複雑な依存関係があると調整コストが爆発する。エージェントに任せるにしても、コードベースの理解なしには、プロンプト投げてテストして出荷なんてできないっていう当たり前の話。ちょっと話題を変えて、インターネットアーカイブのストレージの話。ハッカーニュースで258ポイント、76コメント。デイビッド・ローゼンタールさんのブログ記事。インターネットアーカイブって、ウェイバックマシンとかで知ってる人も多いと思うけど、ストレージアーキテクチャがすごい。2004年から、ペタボックスっていうカスタム設計のストレージシステムを使ってる。当時の第一世代は1ユーフォームファクターで、100テラバイトを約6キロワットで保存できた。現行のペタボックスは1ラックあたり 1.4 ペタバイト、8テラバイト、16テラバイト、22テラバイトのドライブが標準。約28,000台のスピニングディスクを運用してて、データセンターはリッチモンド、レッドウッドシティ、ヨーロッパ、カナダに配置、合計ストレージ容量は200ペタバイト。年間 25% の容量成長。冷却の工夫が面白い。サンフランシスコのデータセンターは地域の霧を活用してて、60キロワット以上の熱は排除すべき副産物じゃなくて、収穫すべきリソース、として冬季のビル暖房に利用してる。従来型の空調コストを排除してる。運用経済性がすごくて、年間運用予算が2,500万〜3,000万ドル。スタッフ、施設、ホーム費用、ハードウェア全部込み。これを仮に Amazon S3 の標準レートで100ペタバイト保存しようとすると、月額210万ドル以上、インターネットアーカイブの年間予算全体が、Amazon Web サービスで1年間データを保存するコストより低い。まあ、S3 グレーシャーディープアーカイブだと月額約1ドルパーテラバイトだから、もっと安くなるけど、それでもインターネットアーカイブの効率性はすごい。データ冗長性は、ペアードストレージ方式で、コンテンツは自動的に別のサーバー、通常は別のデータセンターの2つの異なるディスクドライブに複製される。運用メンテナンスの数字も興味深くて、2016年10月時点で1日平均 6.7 台のドライブを交換してた。ドライブ平均寿命は779日、中央値は730日。最長稼働ドライブは 6.85 年連続運用。ハッカーニュースのコメントで批判的だったのは、物理セキュリティの懸念。鉢植えの中のワイヤレスカメラ、とか、サンフランシスコの停電で手動介入が必要になったとか。あと、エンタープライズストレージと比較して密度と電力効率が低い、っていう指摘も。それから、AI 企業がアーカイブのコンテンツを学習に使ってるのに支援してない、っていう批判もあった。確かに、ウェブアーカイブは AI のトレーニングデータとして使われてるはずだけど、インターネットアーカイブに還元されてるかは疑問。 分散ミラーリングの提案もあって、トレント配布で選択的にミラーするっていうアイデア。2008年に、変態が分散ストレージを実現したっていうジョークがあったけど、文化保存にも同じスケーラビリティが使えないかって。前にアンナズアーカイブの話をした時も、シャドウライブラリのトレント合計が約 1.1 ペタバイトだって言ってた。インターネットアーカイブは200ペタバイト。規模が違う。まあ、インターネットアーカイブは、デジタル情報を永続化する方法はわかってる。永続化するための費用を払う方法がわからない、っていう問題と戦い続けてる。年間2500万から3000万ドルで200ペタバイトを維持してるのは、本当にすごいことだと思う。さて、最後は軽い話題で。イギリスの電話線でギガビットイーサネットを実現したっていう記事。ハッカーニュースで348ポイント、193コメント。著者は 500Mbps のインターネット接続を持ってるんだけど、オフィスまでケーブルを引き直すのが面倒で、既存の電話ソケットインフラを活用したいと思った。まず試したのがパワーラインアダプタ。コンセント経由でネットワークを通すやつ。でも、実測で 130Mbps 程度で、しかも加熱とかレイテンシの問題とか電気ノイズの問題があった。900Mbps 対応って書いてあっても、実際にはそんな速度は出ない。で、見つけたのがギガコッパー G4201TM っていうアダプタ。G.HN っていう規格に対応してて、電話線とか同軸ケーブルとか電力線とか、既存の配線を使ってギガビット通信ができる。結果は、物理レイヤーで 1713Mbps、デバッグツール表示で 1385Mbps、実環境で 500Mbps のインターネット速度をフル活用できた。レイテンシはサブミリ秒。技術的には、G.HN ウェーブ2規格で、物理 1.7Gbps、アプリケーションレベル 1.5Gbps、周波数帯域は2から 200MHz、ツイステッドペアで 150m、ミモで 250m まで 1Gbps 対応。なぜ電話線でこんな速度が出るかっていうと、イギリスの家庭の電話配線が意外と CAT5 ケーブルを使ってたりするから。CAT5 は 100m でギガビット対応だし、短い距離なら 2.5Gbps もいける。G.HN のチップセットは高度な信号処理をしてて、ブリッジタップとかインピーダンスミスマッチによる問題のある周波数を自動的に回避する。代替技術としてもかっていうのもあって、同軸ケーブル経由で 2.5Gbps、5ミリ秒未満のレイテンシ。ただ、同軸がない家庭では使えないし、衛星テレビとは共存できない。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、古い電話線を引き綱として新しいキャット6ケーブルを引く方が確実っていう意見。まあ、それはそうなんだけど、壁の中を這わせるのが大変だから、既存配線を活用できるのはありがたい。あと、ブレグジット後の輸入で VAT、つまり付加価値税と追加手数料が発生する面倒さも言及されてた。ドイツのメーカーからイギリスに送ると、税関手続きが必要になる。EU 内だったらそういうのなかったのにね。まあ、技術的にはすごく面白い話。古いインフラを新しい技術で活用するのは、エンジニアとしてはワクワクする。というわけで、今日は5つの話題を話してきた。SQLite の小さなクエリが効率的っていう話。OpenAI Codex のエージェントループ実装。クロードコードのスウォーム機能。インターネットアーカイブのストレージアーキテクチャ。そして電話線でギガビットの話。なんか、小さいものと大きいものの対比が多かったかな。小さなクエリが効率的な SQLite。大きな群れで動くエージェントスウォーム。200ペタバイトを維持するインターネットアーカイブ。エージェントの話は最近多いけど、結局のところ、ツールの使い方次第なんだよね。マルチエージェントで並列化しても、オーケストレーションのオーバーヘッドで損することもある。SQLite の小さなクエリでいいっていう話と通じるところがある。最適化は測定してからやれっていうね。さて、今日はこの辺で、また来週。